はい、
はい、
ということで、うん、1本目ベストヒット都市伝説でござい
ます
けどもね、何でしたっけ、何のランキングでしたっけ、
早瀬の脈拍を早くした
あランキング、
ランキング、
うん、でしたけどね、ということで、ね、なんか久しぶりにやりましたね、多分ね、あなたは
久しぶりですね。やっぱ僕あのニュースの方が、うん、なんかやりやすい、
やりやすいんでしょ、
パラパラのね、
うん、
結構 いろんなのが好きなんで僕
はね、そうね、うん、統一しないといけないからね、そうそうそうそう、なんかしらで、
ね、難しいですねこれね意外とね、なんか同じニュースが、
ま
あ
ま
あ
ね、
あの同じ時期にたくさんあるのってあんまりない
じゃ
ない
ですか。まあまあそうだね、う
ん
う
ん、まあだから歴史関係なくすりゃいいのか、
うん、
歴史関係なくっていうか、
まあそうね、
何年何年何とかね、
最近のやつだけでもちょっと集めたりとかね、
うんうん、そういうことね。
でもなんかあれっすね、
難しいから
、やんないかどうかはいいけど言わなくて、うん、あのフライデーがオカルト色強くなってきたら面白いかもね。
面白いっすね。
だって取材力あるわけだから、
うん、あるあるある、
なんかねその辺頑張ってみたらいいんじゃないのって思ったけど ね、まあ、ね、
今足で稼ぐ方法っていうのはもう結果として出てるんだから、いっぱいねいろんな人の記事を上げてることで知ってるんだから、
う
ん
う
ん、
ああそういうことね。
そうそう、でそれをだから芸能人じゃなくて
対象をね、
それ対象妖怪だとか幽霊とかに行ったらマジで取れんじゃん、いろんなもん。
だからさ、うん、今ぶっちゃけオカルトにまつわる雑誌みたいなものってあんまないわけじゃん、うん、でその中でもかなりパワーバランス的にはもう決まっちゃってるじゃない、うん、もう有名なオカルト雑誌がいっぱいあるんだから、まあね、そこにここに来てフライデーが入ってくるみたいなのがあったらね、うん、ちょっと面白くなってくるんじゃないかなと思いますよね、業界自体。
ユーマとかだったら5、6匹見つけんじゃん
そうだね、うん、今まで見つけてるかもね、もうすでに
突撃っつって、
うんうん、切ってるだけで、あの
まあね
これねダメだこれっつって、
うん、何え何何が不倫したの、そっち行こう、
そっち行こう、ね、うん、チュパカブラ見つけてても無視する可能性あるじゃない、ね、そうそうそうそう、トースポならね一面行くだろうけど、
血より乳水ね、
そうそっちの方が
そっちの方がね、
まあそっちの方が面白いし、
ね、面白いしね、
うんうん、まあそうね、
興味あるし、
そうなんですけど、
みんなね、
うんうん、まあそうですね、ベストヒット都市伝説でしたけども、
うん、
じゃあ今日僕は何をやるかということでございますけども、うん、いきます、ベストヒット都市伝説
いや合わせてきてんじゃねえよ
はい、ということでね、
ゲイやと思われるから、
まさかの
同じコーナーやった
ら、まさかのダブルということになっちゃいましたけどね、うん、まあでもこの企画はですね、うん、まあいろんな、世の中にあるオカルトとか都市伝説とか、ね、うん、いろんなものありますけど、そういうのを、うん、ランキング形式で
俺よりうまく説明するんじゃねえよ、紹介する
というやつでございまして、
合わせてくれよ
まあでもこれはあの、うん、何を扱うかでだいぶ
出ますから、うん、俺よりうまくやってんじゃねえよ、だから
この
合わせてくれよ、
キャラクターがね、
うん、はいはい、まあね、
ということでね、早瀬は、
俺の脈拍を上げたお話たち
過去最低のタイトルじゃないですかなんだそれって思いましたけど ね、
言ったけど、うん、でもほんまに最近でっていうので言うと、
うん、
剛力ちゃんの話
何
剛力ちゃん
が
要はあの動画上げて酔っ払ってて、ゾゾタウン社長が後ろからひょこって出た時が一番テンション上がった、俺
上がった、俺すげえ冷めたわ、
あほんますか、
うわーサブーと思って、う
ん、あ出るんだって思って僕はテンション上がりましたけどね、
うん、もうなんかね、
うん、
あのお互い全然ありになっちゃってる感じですね、動画出しちゃったりとか、
うん、そうそう動画出しちゃったりとか、
お互いの動画やってんでしょ、動画だっけ写真だっけ、
あれですよね、あの社長の方は私たちのこと応援してくれますかみたいな、うん、なんかアンケートを取って、
うん、
であのね
スタート
何十万くらいかな、
うん、
人がそのアンケートに参加してて、
うん、
で結構高い確率というか比で、うん、あの応援しますの方が勝ったっていう
ような
、
へえ、じゃあそんなに叩かれてないんだ、うん、
だから誰だゴリ叩いてるやつ
存在しないのかもね、
わかんないですよね、だからね、
うん、なんかあの、うん、その前澤社長だっけな、
うん、はいはいはい、
ちょっと名前違うかもしれないけど、
身長が小さいんですよ、ね、あの社
長
あれね、
あの社長がここ、
うん、
昨日だか今日だかに、
うん、
あの友達を募集してるんですよ、
うん、
あの飯友みたいなのを
ご飯食べるだけの、
うん、あのね食に今興味があって、うん、その
今になって
食のグルメなやつの友達が欲しいみたいなのを応募して、
じゃあ紹介してほしいってことね、
そうそう、
ところね、
でそれを今一次審査から始めてて、
うん、行った
行ってないけど今始まったばっかり、剛力来るんじゃないかなと思ってんだけど、
ああそうかそうか、飯屋にね、
そうそうそう、
本当だ、
だからね、もしかしたらそのチャンスが一般の人にも回ってきたっていう、うん、そういうニュースがあったのね。
秋葉原にね、ランチパック店があるからね、うん、
あるね、
そこ行ってほしいわ。
専門店なグルメじゃねえけどな、あれは。
いや、合理的つながりでね、
すごいけど、あれ、
うん、あ、そうだってね、
はいはいはい、ああ、なるほど
ね、ランチパックのね、うん、
照れるだろうな、合理的
ね、
ね、はい、
アンビーババを言うてね、
そういうことですよ、うん、で今日は、はいはい、ゴーリキの方ベスト5をやろうと思ってたんですけど、はいはい、ちょっと僕なくて、
いないからね、
うん、なくて5個も、
ゴーリキにまつわる話が、友達より友達なんちゃら友達じゃないみたいな
あったあった、曲の名前だろ、ね、
うん、
うろ覚えすぎても出てこない、
ね、もう分かんないんだもん、
はい、いきますよ、
はいはい、
このランキング、
うん、
岸本の脈拍が上がった人体実験ベスト5です、ね、
相当なんかあのしょうもないランキングだな、
そうですね、あの
人体
実験、はいはい、俺の、うん、ちょっとこれはいいなって思って、うん、人体実験の、うん、まあ、ランキングですね。
脈拍上げるとか人体だから自分がやられたみたいになってるけど、
ね、いや違う違う、うん、あの僕がテンション上がった、なんじゃその人体実験って、はいはい、まあ過去にも結構紹介してますけども、
一番好きなのはあれ、
猿の頭、ああ、え、うん、ヒステリー、集団ヒステリー、
いやいやいや、ヒステリックな女性を収めるために、
うん、
股の下にみたいなやつあったじゃないですか、
あ、
ヒステリックって子宮って意味なんですってね、もともとね、
あ、そうなの、
うん、
そうなんだ、
そうそう、もともとの言葉は
ヒステリックグラマーってそういうこと、
いや、そこは知らないけれども、うん、ヒステリックっていう言葉は
語源のことじゃない、そうそう、語源、それはそっから来てるってこと
だよね、そっから来てるってやつ、子宮とかなんかそういう意味だった、確か、
へえ、
うん、
まあ子宮からね、
うん
うん、ちゃんと治せば
そうそうそう
ヒステリックも治るよみたいなことですけども、
熱したんでしたっけ、うん、なんか
ですよ
ね、
まあまあまあ、うん、人体実験、
はい、
僕まあ結構好きなんで、いろいろやってるんですけど、正直
価値を下げるぞ自分、
その中でも、うん、ちょっと僕はなんでこんなことしてんだろうっていう
もの、あ、まああるのは多々ね、
うん、あるんですけど、結構怖いのとか結構やってると思うんですけども、うん、
まあ古いものは結構怖いですよね、
怖いね、ロボトミーとかもそうですし、まあ、その
何の結果も出てないのにこれこそが絶対当たっているみたいな感じあるでしょ、
そう、
うん、
根拠のない自信、
そう怖いですよね、あれね、うん、
でまあその中でもちょっと僕が、
うんうん、
最近ね、これはなんかちょっと今までと違う感じだなって思ったやつがあるんで、うん、それを紹介していこうかな、
違う感じだなって思ったやつ、
いや、その今までの俺の紹介するのってなんか系統、毛色が怖い寄りのイメージがあるかなと思って、
まあ
ね、う
ん、ちょっとなんていうんですかね、気持ち悪いなゲロ吐きそうになるような
そうっすね、
うん、軽いゲロね、
結構嫌がってた人もいたんでね、
まあね、
うん、まあそういう中で僕はまあじゃあ、う
ん、はいはいはい、
ポップな感じのやつを紹介して
お願いします、はいはいはい、それをあの順位はどれぐらいで、
ベスト5でいこうかな、
あ、いいじゃないですか、うん、期待期待、
さらっとじゃあやっていきますよ、うん、5あるんで、はい、
お願いします、
じゃあいきます、
はい、
ベスト5、
はい、
犯罪抑制のため睾丸を移植、はい、
え、
睾丸を移植ですよ、睾丸、うん、わかんないか、金玉です、
わかるわかるわかる、
金玉、
わかるわかる、俺も2つついてるから
金の玉ですよ、
2つくらいついてるから
爆笑の田中さん1個しかないやつですよ
俺2つくらいついてるから、
うん、
2つ3つついてるから、
うん、そう、
いや、睾丸移植っていうのは、
はい、
あの別のとこにってこと、取るんじゃなくて移植
で肘とかに
そう
頭おかしいですそれバカでしょそれ、
あの取るんだったら分かるんですよ、去勢だったら分かるけれども移植っていうのが意味分かんなくて、睾丸取って、
あ、
例えばですけど
目とかに、
ね、顎下とかね
耳たぶの、ね、
そうそうそう、
ところにと
か、ね、まあ顎チンっていうから近くに金玉をつって、
つけてね、
そうそうそう、これでお前近いじゃねえかって、
違います
じゃなくて、意味が分かんなくて、あんまり、
まあまあ、じゃあちょっと説明します、
すいません、お願いします、はい、
あのレオ・スタンレーというですね、まあ、はい、方がいらっしゃいまして、
うん、
この方はあの刑務所カリフォルニア州、サンクエンティン刑務所っていうところは、うん、まあ、要は刑務所の外科医ですよ、
うん、
主任の外科医をやっておりまして、はいはいはいはい、この方、まあ、1930年代とかなんで、うん、結構まあ緩かったんですよね、刑務所の、あの規律みたいなものが、
うんうん、
で結構何やってもいいじゃないけど、
うん、
その実体実験的なことって行われてたんですよ、まあ、極秘なとこもあれば、
そうですね、
あのちゃんと公表してやってるのもあるんですけど、
900年代頭からあの70年60年ぐらいまではもうめちゃめちゃやってたからね、うん、人体実験ね。そうそう
で、まあ、特にアメリカなんかは
そうそうそうそう、
あの数も多いからやれるんですよ、うんね、で、まあ、そのスタンレーさんが、はいはい、囚人の犯罪性を軽減させるということを目的にほうほういろんな実験をやってきてるんですけども、うんまあ、その中で、うんやっていたのが、うんまあ、金玉移植なんですよね。
どこへ？
で20年間で500回もの
壁とか
どこかどこが軽減されるんですか？壁が何どういう状況なんですか？
だから自分の金玉壁に出てるのを見てうわーって
どういう気持ちになるんだろうね。
いいなーって。
それはそれでなんかちょっと見てみて、
あの風鈴みたいにちょっと触ってフルンフルンフルンってなるのを聞いて、うん、風流みたいなね。
違うんですよ。ちょっと違いますね。要は、うん、この人は、うん、そのまあ金玉が、うん、まあ悪のゴンゲじゃないけど、うん、その要はあの男性ホルモンとかさ、その性的なものをこう。
あると思ってて、怒りを生み出す場所っていうのは金玉だと思ったんですね。まあまあそう
だ、男らしさとかさ、うんはいはい、あるじゃないですか。
竹竹しいのが金玉だ
と。でそれがやべえんじゃねえかってことを考えついたみたいで、
めっちゃバカだな。考えつくって何だよ。考えつくって何だよ、そもそも。
まあそうなんだよ。データからじゃないっていうことじゃなくて、考え思い立ったやん。
クイズとか
そうそう、ね、あれここじゃねって思って、うん、でその亡くなったばかりの囚人が出るわけですよ、うん、まあ死刑になる人もいれば、あのなんていうの、老衰みたいな死ぬ人もいるじゃないですか、うん、
病気とかでも、
ね、でまあよく死にたてほやほやの囚人から金玉を取り出しまして、うん、それを生きている囚人の元あった睾丸を一個取り出して、うん、で死体の睾丸を入れるっていうことをしたんですよ。
え？
だから
思ってたのと違う。
思ってたのと違う。
めっちゃ怖いですね。
そうだから生きてる人は、うん、あの死人の玉を入れられるわけですよ、生きたまんま。
うわえ
だお前の金玉今切って、
うん、
でもあの
マイケル・ジャクソン
横山やすし
横山やすし
分かんないけどお前のマイケル・ジャクソン分かんないけどまあ要は死んだ死体から金玉を取
るやめますの、
ね、そうそう、うん、そこまあ確かにそこは弱ってたから、うん、であの、はいはい、要は金玉を入れれば、うん、生きのいい金玉とその死んだ金玉になるわけじゃないですか。だからまあその死んだ金玉っていうのはそんな、
はいはい、
あのホルモン出さないんじゃないかみたいなことで多分やったと、
うん、怯えるしね、生きてる金玉、
う
ん、
そうそう
死人の金玉にね。
でもこの人はこれをとにかくやりたくてしょうがなくて、
うん、
ただ金玉ってそんなにね、うん、溢れ出てくるもんじゃないじゃないですか。
まあね、
あの売ってないしそんなに、
うん、
だからあのなかなか死体が出てこないと、はいはい、囚人といえど、
うん、
そんなペースで出てこないってことで、うん、途中からもうちょっとあのこれじゃ間に合わんと、
うん、
俺のペースに間に合わんっていうことで。
何人もやってんすか？
そう何人ね500回や
って。えっ、うわすげえ。
20年で
マットだな。
あでこれだけじゃないんだろうけど、
ひでやろう
だな。20年で500回、まあ、人体実験してる。その中で、うんまあ、これが結構ひどいと言われてるやつなんだけど、うん、でもう間に合わんと死体が、うん
はいはい、
じゃあもういいと、羊やヤギ持ってこいっつって。
え、動物の金玉入れる？
そう、途中から羊ヤギイノシシの金玉を移植するっていうこと
だ。すげえな。
でも超怖いよね。全然何の病気もなってない状態なのに、お前の金玉ちょっと出せよっつって、
袋出せよって出せるもんじゃないでしょ。だって
出してポロンと2個、
うんうん、ジャンプしろっつって
、羊とイノシシ入れられて
、うん、
で
どうなるんですか、入れられた方は。
これね、うん、まあ簡単に言うと、うん、失敗しまくって死にまくるらしいんですけど。
あ、死ぬんすか？
死ぬとか病気になることが、
そうそうそう、
まあ、結果的に死んだりするっていうこと
があるからね。こんななんか囚人なんかにちゃんとね、うん、そんな予防やら何やらせんでしょうし、
う、
多分普通に汚いいろんなもん切ったメスでピン切って入れてるんでしょうね、
う
ん、玉袋。
でも死んだ金玉を入れて人がどうなるかっていう実験になったことはなったんだけど、
イコール死んだってこと
だ。だから失敗ってことなんだけど、うん、でプラスアルファこの犯罪抑制っていうのと、あと老人を若返らせるって効果があるんじゃないかって言ってたんですよね、
アンチエイジング、
うん、まあでもならず。
そうでしょうね、
前時にみたいなことでしょうね、うん、
前時に
っていう、まあ、あのレオ・スタンレーさんの、囚人金玉移植
すごい
っていう人体実験でございます。
面白い。
これはベスト5、うん、 でございますけ
ど、ね、確かに、
なんでそんなんするん
って家畜とか猫やら犬って去勢するじゃないですか、うん、で去勢したらものすごい触れたやつでもおとなしくなるっていうから、うん、そっからもしかしたらね、
まあそれだろうね、おそらくそのね、おとなしくさせ
る、そうそうそうそう、
でもだったら取るだけでよくねって思わない？
いやまあね、去勢すればいい
んじゃないかって。なんで入れたがんの死体の金玉。
いやわかんない、
やっぱイカれてんだよなその辺のセンス。
まあね、うん、センスで
ということでね、はいはい、ベスト5でございますけど、
はい、
じゃあいきますよ、
はい、
ベスト4、洞窟で4ヶ月間生活。はい、ちょっともうね、なんかココリコ黄金伝説みたいなタイトルですけども、
ね、
ちょっと説明していきますよ、
はい、
ステファニア フォリーニさんという方がいまして、うん、こちらの方がまあやった実験なんですけれども、1989年ニューメキシコ州でですね、うん、地下150メートルの洞窟で、無謀な実験が行われたと、うん、要は光も音も届かないような、うん、場所に人間が一人で暮らしたらどんな人間になるのかっていうのを人体実験したと。
怖いことするな。
でこれは何を目的としていたかというと、うん、火星に探査に行った時に同じような状況になることが考えられるから、ね、
うん、
まあ、その中で人間がどうなっていくのかっていうのをデータを取りたかったっていうことで始まってるらしいんですけども、うん、これね、被験者がどうすんだって話じゃない、うん、もう人道的にむずいじゃないっていうことだったんですけど、
うん、
なんと自ら志願したイタリア人女性がいまして、
女性か、
その人がステファニア・フォリーニさんという方でございまして、うん、27歳
当時、
若、なかなか27でやろうと思わん、うん、まあ、若気の至りかな、
ブスでしょうね、
あのブスです綺麗にブスです、うん、あれ見ますよ顔だけ、
はいはい、ブスやの、
まあ、ブスですよね
27ほんまに
27で
そうやろ、50ぐらい見えるけど、
いや違うんですよこれ、あこれは出てきたと、あでも入ってく様子だから
27、めちゃめちゃババアに見えるけどな、
で、まあ、ババアに見えるぐらいの27歳なんですけども、うんうん、
ステファニーさん、
うん、この方は何のために志願したかというと、自分の限界を試したいっていうね、
違うこれ
ちょっとちょっとかっこいい理由をつけてるんですけども、
うん、まあ別関係ないですもん、あっちからしたらどうなる
か
っていう
のを、うん、まあ、あっちからしたら、うん、いいやつが来たと、カモがネギしょってきたということで、
まあね、はいはいはい、ね、バカブス
が来たから、バカブスが来たから、うん、で、洞窟の中に、
うん、
ちゃんただ生活はちゃんとできるようにしてる、
まあ、飯食
いたりとか、
ね、トイレ行ったりとか、
ね、当たり前のことなんですけども、
う
ん、食料も用意されテーブル椅子、うん、蛍光灯もあると、
うん、
で、時間を潰すために400冊の本にギター、まあ、絵画とか、
うん、
まあ、要はそういう遊び道具もあれば、うん、外部と連絡も取れるコンピューターも与えたと。
じゃあ、うん、その全くの孤独というわけでもない、
ただまあ孤独、まあそうね、そう、うん、そうだよね、
その完全なる、
そう、完全にシャットアウトするっていうことではないんだけど、うん、ただ唯一存在しなかったのがあって、
うん、
一般的なもの、うん、それが時計だったと。
時間の概念っていうのを、
うん、そう、時計を、まあ、持たせなかったんですよ。ほうほう。そうしましたらどうなったかというとですね、うん、まあ、人間の脳っていうのはこう24時間周期にほぼ合っている、近いって言われてるんですけども、うんうん、
昼になったら入れへんしね、
そう、夜になったら眠くなるっていうのがあるじゃないですか、うん、
はいはい、
で、まあ、宇宙ではないと、その日の出日の入りっていうのかな、うん、そういう概念っていうかものがないから、うん、じゃあ人体どうなるのかってことをこれで分かるってことで やったんですよね、
うん、
そしたらどうなったと思います？
だから時間ってね、
うん、
結構大事だと思うんですよ、
うんうん、
要はその体がね、痛みを感じなくなったらどんどん体おかしくなっていくっていうじゃないですか、
まあそうだね、うん、痛み大事な期間っていうよ
ね、だから時計とか時間の管理っていうのも、うん、自分の食生活やら何やらかんやらするための、うん、要は一個の指針であるから大事な ね、
まあ、ね
そこの柱がなくなるっていうことをかなり体どんどん壊していくんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、どういう弊害が出てきそうかなって思うってことなんですよこれ。で自分もあるじゃない、時計を見ないような状況が何日か、うん、まあ、何日か続かないか、
だからすごい何時だろう何時だろうって今気になりすぎてて、
うん、
鬱状態になったみたいな。
ああなるほどね、
うん、
これね、まあじゃあちょっとどういう結果が起きたかっていうのを話しますと、はいはい、これは反応がねかなりすぐ現れ始めたと。
そんなに、
うん、っていうのは、まず日に日に眠る時間が遅くなっていくと、
うん、
まずね、
うん、
それはまあやっぱりそのさっき言ってたように夜が分かんないっていうことじゃない、
うん、
で次第に彼女の1日の間隔っていうのが42時間になったと、
うん、
1日の間隔っていうのが倍になってると。
面白い。
倍に感じている。
ほうほうほう。
で時には30時間起き続けたり14時間睡眠をとったりにもかかわらず、
うん、
それがたった2時間だと感じていたり、
うん、
7時間半にも及ぶインタビューを1時間と誤解するということもあったと、
うん、どんだけインタビューしてんだよ。ほんで
そうそう本当だよな。
どんだけ話聞いてんだよ
でもだから、うん、もう時間の感覚がもう測れなくなってると、
うん、
そのこれぐらいが2時間だろうとか、うん、これぐらいがまあね、いっぱい寝たから8時間は寝たかなって思ってたのが14時間だったりとか、うん、もうめちゃくちゃになってきてる、
うん、
で最終的に131日実験をやるんですけども。
結構だな。
で131日つと、3、4、4ヶ月ちょいぐらいかだったんだけど、フォリーニ、フォリニー、フォリーニさんは、
うん、ステファニー、
2ヶ月だと感じたと。実験自体をだから半分、普通に生活してて、
うん、
2ヶ月間違えることってあるっていうことなんですよ。
いやでもそうか。
これぐらい時計がないってだけで 人間の感覚っていうのがもうずれてくるっていうことの、うん、まあ、その2日分
置きっぱなしだったりとかしてるから、うん、まあそれで2ヶ月ずれて、
ただ感覚が伸びるっていうのが面白いよね。その1日が42時間に感じるって長く感じるってことでしょ、うん、
平気ってことでしょ。じゃあ
そう平気、
うん、
それがだから早く終わったわね、うん、みたいな感じだったってことだからね、う
ん、じゃあ限界なんてもんはブラック企業じゃないけど、
うん、
働けんだな。
働ける働ける、
うん、
ただただ時計さえなくしゃいいんだもん。
あの俺らの勝手にその生き物が作ったあの夜寝て朝起きて、
そうそうそう、
日の入り、ね、日のデートがそんなんで合わせて、
うん、
寝たりなんやしてるから、
うん、
そうだけど、でもそんなんがなきゃ働けんだ2日3日、
うん
うん、
まあ、そうだね。
まあ何してたか分かんないけど、うん、その女の人がね。
でまあ、身体的には11キロ体重が減ったと、
うんうんうんうん、
でまあ健康には悪い部分もあるんじゃねえかなっていうのはあるんだけど、まあ、だただ体重以外の健康状態は極めて良好だったと、
うん、
その病気とかそういうのは
な
かった、
入った時とそんな
変わらない、変わらず、うん、血圧が異常に高いとかはないってこと。だからあの、まあ、要は時間の感覚が狂うっていうぐらいで、
うんうん、
まあ、基本的にはそんなに生活してても大丈夫だってことだったんだよね。
奪ったものぐらいしか狂わなかったんですね。
そうなんだよね、
うん、
だからこれ逆を言うと、
うん、
あれですよね、もうあの時計さえなければ人間っていくらでも狂わせられるっていうか、う
ん
う
ん、まあまあまあまあね、
うん、
あとまあ暗い明るいとかね、外のね、
うん、まあそのなんていうの、隔離した状態、
そうそうそう、だからまああれじゃないですか、あの太陽が出たり入ったりっていうのは、まあ、はっきり時計として見られるから、うん、だからそういう時計っていう概念とか時計として見られるものを全部奪って、
そうだね、でもこれぐらい感覚ってずれてくっていうことが分かるっていうのはね、うん、結構、うん、まあすごい。でこれ実際この実験がその、うん、火星の探査に、うん、あの役立ってるらしいですよ、うん、実験自体結果がね面白い。だからステファニアさんが、
うん、
あの体張ってやったことは無罪じゃなかったと、
うん、
27歳ブスメガネでしたけども、
うん、結果どうするんですか、その火星でやっぱそれ生きてくるんですかね、そのデータっていうのは。
まあだから時計いるってことじゃない
いやそうなんですよ、その時計があるじゃないですか、
うん、
火星って、
うん、
だからそれどうするんだろうって思ってて、
まあ時計持ってこっていう話になったんじゃない。
だそれ
いや分かんないけどいやだ多分、
うん、
まあこれ本来時計がメインの実験ではない
から
、
うん、
あの
暗闇の中
で、ね、暗闇の中で孤独に耐えられるかみたいなこととか
もあるから、うん、まあ、生きられるってことですね、結果ね。
ただまあ食料とかあれば生きていけるのか
み
たい
な、酸素やなんやら、
うん、よくウサギが寂しいで死ぬみたいな言うじゃない、うん、そういうノリで多分どんな弊害が出るかを調べたかった中で、時計がないっていうのは実はやべえことだったんだっていうのが分かったという
面白い
話なんですよね、ということでベスト4でございました、
はい、これがベスト4ってすごいな。
うん、次はね、じゃあ行きましょうかね、はい、ベスト3、 痛みの度合いを数値化実験。ということで、
うん、
マイケル・スミスさんという方が行った実験なんですけれども、うん、あなた、
うん、
蜂に刺されたことはありますか？
田舎なんでね、それありますよ。
ありますか？
ありますよ。
どこをちなみに刺されました？
腕ですね。
あ、腕、
うん、
あ、まあ、腕痛かったですか？
うん、痛いです。それはチクッと腹出してるところ、ミツバチですけどね、
うんうん、まあ腕はね、
うん、
5.0 なんで。
うるせえよ。
大したことないんですよ。
いや、わかんないけどその数値が。
というのも、
はいはい、
このマイケル・スミスさん、
うん、
蜂の刺された痛みっていうのを数値化したいって思ったんですよ、
ね。なんで？
どこが痛いんかっていうのを知りたくてしょうがなくなったと、
うん。
で、蜂に刺されて一番痛い体の部位を調べるために実験を始めるんですが、うん、まあやってくれる人がいないということで。うん、自分がやろうということで始めたんですよね、うん、
はいはい。
この方はコーネル大学の大学院生なんですけども、う
ん、よかった、ちゃんとした人で。
そう、ちゃんとした人、すっごい賢そうですよ、うん、この方顔はね、ほら、
あー賢い、
スノーデンみたいな、
スノーデンみたいな
賢い顔の人、うん、
あとあのジャパニーズピーポーの人みたい、
うん、そうね、うん、あのジェイソン、厚切りジェイソン、厚切り
ジェイソンさんみたい、
うん、をシュッとした感じの人なんですけども、うん、この人がですね、あのピンセットで蜂の羽を掴んで採取すると、
うん、
で自分の体の各部位に蜂を押し付けて、
うん、
刺されてから1分間引き離さず、その際の痛みを1から10段階に分類していくと。
へー、わけわかんねえな。
でこれを1日5回38日間続け、体の各場所、計25箇所刺して痛みの度合いを測定したということなんですけども、うん、ちなみに、
うん、
どこが一番痛いでしょう。
あー、だからね、皮膚っていうのはガードなわけですよ、縦なわけですよ、
はいはいはい、
うん、あの柔らかい部分のね、
うん、
目玉
そこはね、うん、入ってないんですよ。
あ、そうか、
うん、痛いだろうけど。
かー、じゃあ
体の、
うん、
まあ部位ですね。
首も入ってる、それ首から上も入ってます
か？もちろんもちろん、はい。その目玉とか口内とかないですよ。
うーん、
そういうのはないけど、部位で言ったら
口の中
だから口内ないって言ってなんで言うの？
それでくださいね。だからやっぱり、うん、あの神経がたくさんある部分がやっぱ痛いんですよ、何にせよ。
そうです ね、 よく言われてますよね、うん
うん、今触っていってどこが痛い
か、ね、確かにそういうことかもしれない。
そうでしょ、
うん。逆に一番痛くなかったのを言うと、
うん、膝、
頭頂部と腕、
うん、腕、
うん、
痛えよ腕
だ。 それは大したことなかった。
膝でしょ絶対。
上、あの、
ん、膝でしょ痛くねえの
は。痛くないの、
うん、
頭頂部、
う
ん、あとつま先、
うんうん、
っていうのが痛くなかったと。頭頂部なんて、
うん、
もう卵を割った程度だったっていう。
へ
ー、全然痛くないと。
うん、
ただ逆に最も痛いところはもうとんでもねえ痛みだった。
指
な、
うん、
指入っておりません。ベスト3にも入ってません。
手入ってないですか？手の甲とか
入ってないです。
え、足の裏。
ちなみに指は 6.7 ですから、
うん、
最高が 9.0。
わ、全然違うな。
うん、
足の裏、
足の裏 2.3 とかですね。
全然ダメだな。もっと柔らかい部分ある。あ、目の上、
まぶたの方ね、うん、これ入ってないですね。
うーん、
じゃあもう行きましょうか。
唇。
あ、入ってます。唇2。
うわっ、
8.7。
うわ、すごいじゃん。
相当痛い。相当痛いですけど、唇は
顔あたりなんだな。
そうですね、
痛いのはね。
そう、
うん、首
は入ってない。 5.3 ぐらいかな。全然、
もう全然わからない。じゃあこめかみとかか。
違います。じゃあもう言いますよ。
どうすか？
1位、
うん、
生殖器が3位ですからね。ちなみに生殖器を超える痛さですから。
確かに痛そうだな。
うん、
うん、
1位鼻です。
鼻？
そう、これ意外じゃないですか。あんまり
今さ
痛くなさそうじゃねって思わない？
そんな痛くないぜ。だ
そうなんですよ、
うん、
実はでも鼻が、うん、一番強烈で、
うん、
痛いっていう 痛みでもう鼻がおかしくなるんだって、
うん、
くしゃみとか息切れたりとか鼻水出たりとか、うん、もう症状もいっぱい出るし、
うん、
痛みが全身に走るんだって、
うん、
鼻は、
うん、
他の部位はその部位が痛いんだけど、
はいはい、
鼻はもうやられるとビビビビビってもう全部が痛くなるみたいな感じに、はいはいはい、でこれが意外じゃないですか鼻って、
うん、
一般的には皮膚が薄いところが痛いって言われてて、そうそうそうそう、厚い皮膚のところってそんなに痛くないみたいなこと言われるんですけど、うん、この人は自分が実験体となって実際にやったところ、それとは全然違うデータになったっていうことだったんですよ。
あの手塚治虫の漫画の人はすげえ痛かったんでしょうね。
いやもうあんなの
山殺された
じゃないですか。めちゃくちゃ刺されてる時あるじゃん、ボッコボコになってるやつ、あるある、なんだか忘れたけど、火の鳥、
火の鳥、火の鳥
かな、
あの卑弥呼の、
そうだよね、
家来かなんかの、相当痛いんだよな、じゃあ、あれ。
でもあんなのだから本当は生きてらんない、
うーん、
痛みで、ただこれがあのなんていうの、この人が通ってる大学が、
うん、
あの被験者保護プログラムっていうのがあって、うん、実験台にすることを認めてないとっていうことで、だからちゃんとした論文として発表できないっていう、うん、こんだけやったけどその世の中にちゃんとした論文としては出せないものだったってことで、うんうん、まああんまり知られてないんですけど、うん、実はもう本人が体を張って痛みを数値化してるっていうね。だから鼻を守った方がいいんじゃない、蜂が来た時、
だ唇と鼻、
唇鼻そして生殖器、
生殖器、
うん、だからもうあれでしょうね、うん、あのフリーキックの壁みたいな感じで顔とさ、今下押さえるスタイル流行ってるから、
うん、じゃあ、変態仮面はちょうどいいんですね。
あもう完璧でしょうね、うん、
あれ鼻あたり、
鼻と
股間だからね、
うん、股間しか守ってないから、そうですね、
うーん、
結構ね夏場は蜂多いんで、
うん、
そういう意味でもちょっと参考になればなと思いましたけども、はい、じゃあ次行きましょうかね、はい、ベスト2、3人のキリストを集めちゃったから、はい、ってことで、
もう全然見当つかない、
さキリストってご存知でしょうか。
で知ってるわ、
イエス
です、ね、イエスキリスト、イエスキリストさん、それを3体集めるっていう人体実験が意味わかんないだから、
うん、そうなんですよ、
うん、
キリストをまず3体集めるのがめちゃくちゃ難易度高いじゃないですか、
うん、1人で産むよまあまあ普通に
そっか、
うん、
でもね、1959年代には行われてるんですよ。
無理だって。
これはねどういう実験なのかと言いますと、はい、ミルトン、ロキーチさんという方がいまして、うん、これね、自分はイエス・キリストであるということを信じきっている38歳、58歳、70歳の総合失調症の患者3人を同じ精神病院に集めたと、
うん、
もう何をするかはなんとなく分かります？
え？
これそもそもなんでこの実験やろうかって思ったっていうところが実はあって、自分を聖母マリアと信じてる女性2人がいたんですね。まず
マリアがもういたんですね。じゃあ先に
まずね、マリア、うん、もちろん聖母ですから、うん、それは先にいるでしょうよ。
まあ、そうですけど、
うん、で精神病院でルームメイトとして、
うん、
そのマリアがだから2人ルームメイトで暮らしてたと、まず
一緒のとこ入れんなよ、
ね、
うん、
で会話を重ねていったうちに1人が妄想から抜け出すことに成功したという話があったんです。
私マリアじゃないわって、
うん、私は違うだっているんだもの、うん、なったんでしょうね、おそらく。ということで、
うん、
その総合失調症の古代妄想みたいな人を抜け出す、なんていうの、抜け出すとか治すためには、うん、
はいはい、
同じ症状の同じキャラクターのやつを同じとこに入れれば減ってくんじゃねえかっていう、
鏡を見せると
き、そうそうそう、うん、そういう実験なんですよ、
はい、
で、3人の患者は指示のもと隣り合わせのベッドで眠って同じテーブルで食事して病院の洗濯室で似たような仕事に就くと。
面白い。
まあ要は集団療法というかの一環だったということなんですけども、だから病院の一室で一度に会するとまあ自己紹介が始まるわけです。私がキリストだと、
はいはい、
いや私がキリストだと、
いやいや
私が神だと、
一人一人上のやつやって
る、ね、ちょっとモンスターエンジンみたいになってますけども、ね、まあ要は主張をですねみんなするわけですよ、
うん、
そうなったら来たらどうなるかってことなんですよ、うん、相手がキリストだって言ってきた時なんどういう反応すると思います。
俺がキリストだったらね、
うん、
で私が本物ですよっていう、うん、その偽物だっていうのを暴こうとしますよね、
うん、なるほど、
うん、
正しい、
うん、
正しいキリストの考えです。
ありがとうございます。
まさにその通りになりまして、はい、要は相手が偽物だってことをこう言い出すというか、
うん、
暴いていこうとする。
それはそうです、
うん、中にはその、いやこいつは偽物で死体だと、
うん、
死体に機械を入れて話してるんだみたいなことを言い出したりとか。
イエスよりすげえじゃん。
全然なんかもうその偽物の、うん、ね、概念みたいなよくわかんないんだけど
人間じゃないんですね。
だから機械取り出せれば、うん、こいつはもうあの喋らなくなるとか言い出すと、
うん、
もうちょっとその暴き方が下手っていうのはある、
うん、
お互いね、
はいはい、
まあ、でも同じような感じでこの、精神、ね、障害の施設の患者なのでこいつがイエスなわけないとか言ってるわけですよ、
うん、
いやお前もだろっていう話なんですけど、うん、まあまあそんなんで、彼らは、
うん、
自分に箔をつけたいだけだと、
うん、
だからイエスを名乗っているんだみたいな、うん、なんかだからお互いお互いでこう貶めていくみたいな作業になっちゃうわけですよね、はいはい、でこのキリストを巡る熱い論争っていうのがどんどんヒートアップしていって、
うん、
やがて殴り合いにまでなることもあると。
え、それ右の方を叩いた左の方も的なことじゃなくて普通にグーパンを、
いやもうそうよ、いや俺だろ
う
と、
うん、
俺じゃんキリストは
って、うん、右方だけを殴る
いやわかんないけど手のひらになんか食い打ち込んだりはするんでしょうけども、うん、そのうち
相当やばいな、
まあ、そういうね、
うん、
実験をしていって2ヶ月かな、うん、その環境で、
うん、
そいつらを、そいつらって言っちゃダメ、うん、キリストさんたちを、
ね、
だって言っちゃダメなんだろうけど、
うん、
まあ、やらせて、
はい、
で、どんどん時間が経つごとにやっぱりね、
うん、
ずっとキリストの話してらんないじゃないですか。だから普通に映画の話とか、
うん、
いろんなそういう社会的な話をするようになると、
そ
打ち解けるわけですよキリストたちも。
自分が今世に生まれてきたからの記憶や素直は残ってるんですね、
うん、
じゃあ映画行ったりとかそんな、
そうそうそうそう、趣味とか、
うん、
好きなグラビアアイドルとか、
うん、
多分話してるんでしょう、
うん、
でまあそういうようなことを話して打ち解け始めると、
うん、
ただ徐々に自分がキリストだっていうことを言わなくなると、
うん、
要は話題からそれを避けようとするように話をするようになったと、
うんうん、
もうキリスト論争はなるべくやめようっていう感じの空気を出すと。
小倉優子みたいなもんですね、だから、
うん、ただ聞かれたら答える、うん、そこも小倉優子と一緒で、
は
いはい、コリン星から来たっていうのは、うん、信念は曲げない、
はいはい、
私はキリストですとは聞かれたら言うんだけど、ただお互いの会話では言わなくなると。
うん、
で、まあ、この実験が、ずっとやっていって取り上げ、はい、地元紙に取り上げられて、
うん、
でロキイチっていうね、さっき言った、うん、事件買い始めた人が、
うん、
この記事、
うん、
こんな、キリストさんに集めているバカげた実験やってるぞって記事を彼らに見せるんですよ、
うん、
そうすると彼らは自分のことだこれに気づいていないと、
うん、
こんなやつらもいるんだねっていう話で終わるみたいな、
うん、
でその分かってないみたいな感じなんですよずっと、
うん、
で、まあ、結局この実験っていうのは特にゴールがないから、
うん、
このまま終わってくんですけども、
うん、
まあ、3人このキリストを退治させるっていう実験があったってことだけが残るんですけども、はいはい、もしかしたらですよ、これ結果としては出てないんですけど、
うん、
治ってるんじゃねえかなっていう風にも捉えられる部分があるじゃないですか、
うんうん、
要はキリストの話を、うん、遠ざけようとしたっていうところで、うん、もしかしたらそのキリストってワード言ったら喧嘩になるからやめてたのかもしれないけど、
うんうん、
だからもしかしたらこの精神病の治療として同じキャラクターが降りてきてる人は一緒にいさせると治るっていう可能性も、まあ、なきにしもあらずっていう状況になっているということなんですよね。で、まあ、今現状をやるってなるともうものすごい批判食らうでしょ多分、まあ、
でしょうね、
怒られるに怒られるでしょこれは、
うん、
キリスト3人集めてこいって言われてちょっとさすがにねちょっとできないですもんね。
まあまあまあ、
うん、
絶対挑発なんでしょうね。
いやもうそうでしょうね、うん、うん、そうだからねそういうでもまあハゲてる人もいたけどね確かまあその辺のキャラ設定はちょっと人それぞれのあれなんですけど、はいはい、っていうねまあ精神疾患っていうものの、うん、ちょっと根深いところをやっている実験があったという感
じでござい
ますけど、がベスト2かな、はい、うん、はい、じゃあベスト1いきましょうか。
はい、
はい、サラサラと、ね、もう5個いたっていうから、いきます。ベスト1、ネズミの首跳ねたらどんな顔っていう実験でございます。
全然見当つかない。
ネズミのそのまんまですよ。叩いてかぶってじゃんけんぽんみたいな感じです。
そん
なネズミの首跳ねたらどんな顔ですよ。
ネズミを見る、それともネズミを大事にしてた子供を見る。
なんで勝手に大事にしてた子供の設定つけて、
ネズミの
首跳ねて、違う違う、
うわってショック受けた子供を見るみたいな。
まあそうそう、うん、そういうことです、
うん、
要はその表情、感情、ある特定の感情を与えた時に人間の表情はどんなことをするかみたいなことを、
うん、
まあ心理学的に調べたいみたいなことで行われたやつなんですけど、うん、1924年、
うん、
ミネソタ大学の心理学を専攻するカーニー・ランディスっていう人がやった、うん、実験で、嫌悪感、衝撃、喜びなどの感情が人間の特定の表情を喚起させていることに注目して、
うん、
被験者の顔にラインを引いてどんな刺激にどんな表情を見せるのかを検証したと。ラインって要はどこが線を書いてどこがどう上がったかとかが分かりやすくしてるっていう、まあちょっとふざけた、ちょっとじゃあ写真見ると分かるけど、ちょっとこういうなんていうの、落書きされた人みたいな、
整形入れる時の線
みたいな、そうそう、あ、そうそう、そんな感じ、分かりやすくしたっていうやつがあって、で被験者に対していろんなものを与えて、
うん、
どんな表情の変化があるかっていうのを、まあ、見るっていう実験だったわけですよ、最初はね。でやったことがジャズを聞いたりとか、アンモニアを嗅いだりとか、うん、カエルを何匹も入れたバケツに手を突っ込んだり、
嫌、うん、なことばっかじゃん。
いや、ジャズ聞くは嫌なことじゃねえだろうよ。
ジャズで聞きながらかもしれないし、
ね、あとポルノ写真見たりとかね、これはもう喜ばしいことでしょ。で、まあいろんな刺激をとにかく与えると、
うん、
で、その度に表情を撮影して、
うん、
まあどういう変化があったかっていうのをやってたんですけども、
うん、
最後にやったのが生きてるネズミを、トレイに乗せてきて、うん、ネズミの首を跳ねてくれませんかと聞くわけですよ、
うん、
そうするとまあ被験者たちは露骨に抵抗をするんですよ、ね、
そりゃそうでしょ、
あなたできます、
これできる、
うわが、まあ普通は説得には応じないということなんですよね。
はいはい、
でまあ指示に従ったのは3分の1だったと、
うん、
当然ネズミの首をね切断した経験ある人なんて、まあ、いないですから、
うん、
まあ、多くの人がこううまくできなくて、ネズミも苦しみながら死んでいたというような状況だったんですよ、
うん、
で残りの3分の2はまあ最後まで拒絶していたんですけども、
うん、
そこでもう一個ランディスさんが提案するんですよ、
うん、
じゃあ自分が首跳ねますよと、俺がやると、それ見ててくれりゃいいやと、
うんうん、
で要はその自分だってこれ表情の変化を見るやつだから、うん、自分が切るかどうかっていうのはさほど重要じゃないという、う
ん、要はその、死に対面してどのような、
そうそう、
表情になるかっていう、うん、
で自分に代わってその他人が倫理に反する行動を取った時にどんな表情を見せるかの実験に移ったと、
はいはい、うん、
で、実験結果なんですけども、結果からすると、
うん、
同じ感情を持っても一人一人が違う表情をすることが分かったと、要は全員人それぞれっていうことが分かった。ただしですよ、
うん、
これは違う実験に途中からなっている部分があって、うん、というのも人はある状況下で上の人物から指示されると普段しないことでも平然としてしまうという実験になったと、
うん、
要はネズミの首を切るなんて普通の人はできないんだけど、うん、 言われたからしょうがないっていうことで、
はいはい、
実際にやっちゃった人がいたっていうことで、うん、まあ予期せぬ実験結果が出たっていうことになっちゃったんですけども、うん、これはあのアイヒマンテストっていう、
うん、
あの電流流すテストがあるんですけど、
はいはい、
まあ、
本当にその人悪かったのかみたいなね、そうそうそう、今になって、
うん、まあ、それともちょっと通ずるところがあって、はいはいはいはい、自分より位が高いとか地位名誉がある人に、うん、命令をされてしまうと人間は、まあ、かなり残虐なことでもやってしまうぞっていうことが、うん、まあ、この実験によって実は分かったっていう話なんですよね。だからあなたはまあね、切れちゃうってタイプって言っちゃったんで、
僕は、うん、
どういう顔になる？
す、
何も出ない顔に、
うん、何も出ないと思う。最初
はうわーってなる。
最初は出る、その
え、どういうこと？
うわ、つい血ついたとか。
ああ、その程度の感じ。慣れるでしょ、
多分ね。
いや、そんないっぱい切ってかなくていいんだけど作業じゃねえから
そんなでも変わんないと思う、ネズミぐらいだ
ったら。俺ね、自分がやるより人が切ってる方がうわってなるなって思ったの、
うん、
感覚として、
うん、
自分で切るとき俺多分もうしょうがないっていう、その素になる感じでやると思うけど。
確かに人がやってんのは気持ち悪いな。
でもこれね、結構やばい、大したその報酬が出るとかじゃないですからね、
うん、
実験の一環でやってって言われて流れでやっちゃってるから、
うん、
まだナチスのね感じにちょっと近いというか、うん、
確かに
絶対権力者がやったらもう人はやっちゃうということが分かった実験で、うん、ネズミの首跳ねたらどんな顔という実験でございましたけどもね、うん、ということでベスト5紹介してきましたけども、
はい、
意外と思ったよりグロくなっちゃったな、
ね、
最後
首跳ねたりとか、うん、
どれがあれでした興味深いですか、キリスト、
うん、
あとあれですよ、洞窟実験、
うん、
洞窟があれね、地下実験、
はいはいはいはい、洞窟実験だな、
金玉じゃなくて、
うん、金玉じゃなくてね、洞窟は面白いですね。そんなにその時計がないっていうだけで、その2日もね、うん、だって今まで27年暮らしてきてるわけですよ、
うん、
ね、でそれで大、まあ分からんか、それがでも2日も2倍も暮らしちゃうってね、
てか1日を48時間に思うっていうのが俺は全然想像ができないんだけど、正直時間の感覚ね、
それはすごいなと思った。洞窟は面白い。
じゃあね、洞窟なんかはでもあなたもできるわけですから、ちょっと一回やってみてもいいですしね。
しねえよ、
YouTube で。
なんで YouTube でやるんですか、それを。誰が見るんだよそれ、
ね、はあ、ということで、まあ興味深い岸本の、心拍数が、上がった人体実験でございました、
はい、
ありがとうございます。
ありました。